加古川グリーンシティ防災会がお送りする防災ショットバーディア、ディザスターイマジネーションラジオ、災害を想像していただくラジオ番組です。本日もマスターザビエル恩師と
ボーイツックンこと佃、
はい、社長こと井岡と
部長こと平林、
ゲスト北川めぐみ、
そして音楽担当ミキサーの眉毛で本日はお送りをいたします。まあ、防災ショットバー、災害後語られることのなかった教訓をお伝えする店として、本日はちょっと小走りの状態で頑張ろうかなとつくん思っとるわけでございますが、
いつでも
なかなかねこの時期ね、天気も悪いし、ゴルフに行きたいけど雨降ってるし、雨降っとったらあれかな、ゴルフ行ったら日焼けしにくいんかな、どうやねんやろ、
どうやろね、ほんまや、
これあれやな、あのゴルフばっかり、あの仕事一途やなふりして打ちっぱなし一途、あのあいつがそろそろやってくるやろから、ね、あいつに聞いてみなかん、あ、なんかめっちゃ大きい音鳴った
びっくりした、なんかビックラポンや、
ビックラポンや、なんやこれ、
あ、びっくりした、
誰、あ、こないだ来た電気屋がなんか変なもんつけて生きよったんや。いらっしゃい。
ごめんごめん、防犯ブザーを鳴らしてしまって。
いや、部長ね、この間部長が紹介してくれた電気屋がインターホン調子悪いですね言うから、とりあえずあの直しといて言ったら、あんな音なんねん、
1回目。ええ音やってんやん。
そう、あれちょっと困
る。オッケー、大丈夫大丈夫。
で、今日社長は？
社長は今小走りでやってくるわ。
小走り。
今日小走りやもんね。
え、社長。社長おさんでよろしい。
ドキッとする。
もう終わったんかなっていう感じなんですけど、社長到着です。
社長到着、は
い、いらっしゃい、
ありがとうございます、いらっしゃいませ。あ、今日めぐみちゃんも一緒に、
あ、そうなんです、お邪魔します。
めぐみちゃん聞いてんけど、
はい、
こっちショッキングなことがあんねん、
ショッキング、
マスター、
うん、ええ、
めぐみちゃんに会えるのがもうこれで最後になれるかもしれない。
なれる、何やそれ。
何かもしれんの。
そうなんですよ、妊娠いたしまして、うん、で7月末で一応バンバンラジオの、まあ、ウキウキバンビーナとアサスパ卒業という形になって、うんうん、
あの、え、これことぶき退社になるの。
ことぶき退社、まあ、結婚じゃないですけどね、あ
の、ことぶきはことぶきやな、
はい、そうですね、うん、はい、
あ、眉毛が向こうからことぶきや
で、めで退社、
まあ、皆さん今までの、ね、歴代のアシスタントさんがそんな感じなんで、
うん、ね、あ、なるほど、
はい、育児休暇とは違うんか、
そうなんです、このお仕事なんで育児休暇なかなかなくて、でもまあ、はい、ちょっと元気になって、また働けるようになったら、
はい、絶対戻ってきてよ、
はい、ぜひお願いします、う
んうん、その前に眉毛もそろそろことぶきつかなあかんねんけど、難しいんやろな、あの性格ではね、というところでうるさい、というところでね、防災ショットバーディアに来た限りは、
はい、
ね、今日でめぐみちゃん最後ですけれども、
はい、
しっかりと防災のことを学んでいただきます、まあ、その前にね、ちょっと今日のお酒を、仕入れてまいりました。先月ね、仕入れてたけれども、うん、なかなか熊本の事情で、ね、到着が遅くて紹介できなかった分なんで、うん、今日もう一度
そうなんです、
はい、めぐみちゃんにご紹介をしていただきたいと思います、
はい、前回と同じ熊本県阿蘇郡高森町にあります山村酒造合名会社をご紹介します。法暦12年、1762年創業、阿蘇御岳の一つ根御岳の南側に位置し、通称南里谷、最近は南阿蘇と呼ばれる九州のほぼ中央部にあります。現在の酒蔵は万延元年1860年に建てられたもので、南国九州とはいえ標高550メートルの地点にあり、清涼の夏もさることながら極寒の冬もまた格別です。霊山阿蘇のその世界一広大な外輪山よりこんこんと湧き出る山水は、飲用はもとより醸造にも適した清冽な伏流水です。阿蘇の酒霊山はまさに阿蘇の米、阿蘇の水、阿蘇の人によって醸され育まれてきた文字通りの阿蘇の酒です。古来人々は気高い山を神々の宿る山、霊山と呼んで崇めました。日本には霊山と称される山はたくさんありますが、中でも広大なカルデラを持つ南阿蘇山には荒ぶる火の神と開拓に燃える農耕の神武井渡津の御事が混然一体となって展開した数々のドラマがあります。 まさに阿蘇山こと霊山と呼ぶのにふさわしいのです。この霊山阿蘇にちなみ、阿蘇の酒霊山と命名されました。本日は純米吟醸霊山をご用意しました。良質な天然水と環境で240年代醸され続ける山の酒、程よい熟成によりマイルドですっきりした純米吟醸酒です。常温より低い温度でお召し上がりください。
うん、もうちょっとスムーズに読むかな。
すいません今日ね初見で
最後やからね、
はい、ごめんなさい、ま
あ、2回まではあのマスターも許そうかなと思ってんけどあの完全読み違いっていうのはねなかなか、まあ最後ぐらいちょっと、まあ、可愛らしく、笑顔で許してあげましょう、
はい、
というところで、うん、部長ね、まあ、先月届かなかったんでこの熊本で頑張ってるところなんで、うん、
はいはい、
まあ、ちょっと購入させていただいたというものですが、はい、まあ、大吟醸をね手に入れたかったんですけど全く手に入らず、
うんうん、
吟醸ということで、はい、ご辛抱いただきたいと思います。いやいや
十分でございます、はい、
では皆さんにちょっとお継ぎしたいと思いますので、はい、お願いします。
はい、
そんなよけ継いだらね
半分なくなった。
半分半分なくなったらもうそれ一気にあの飲み干してよというところでね、はい、昨今数々の災害があの多発しております。被災された皆様には心よりお見舞いを申し上げます、うん、では被災された方々が一日でも早い復旧復興を、心から記念して、乾杯したいと思います、
はい、
では皆さんよろしいですか。
はい、
はい、乾杯。
乾杯。
乾杯。
すごいな眉毛飲みっぷり
ねえさすが
裏であれぐらい思いっきり飲むぐらいからね表来たらもう上ばみやろな社長、うん、お酒どうですか。
やっぱりあのザ吟醸ですねと言いながら部長にコメントを求めます
あのでも淡麗ですっきりしてますよ。
これ淡麗な
ん、うん、
はあ、マイルドな味って書いてあるんだけど
マイルドとはちょっと違うかな、
うん、でもキレの良さっていうのはちょっと分かるかなという感じですよね、うんうん、なかなかあの九州で一番日本酒としては南になるのかな、はい、
これね、うん、多分ねあんまり冷やさん方がええような気がする。
あそうですかね、
うん、
あなるほど
常温で飲んだ方が
いい、う
ん、
いいかな、
うんうん、
というところで、今から30分間、
はい、
あの防災漬けになっていただきますが、めぐみちゃんなんか聞きたそうなことが。
そうなんですよ、うん、マスター、あの昨今災害はいつどこで発生してもおかしくない状態にあると言えますよね、うん、特に地震や風水害は予告なく私たちを襲ってきます、
うん、
今回は地震の対応についてちょっと教えてもらえませんか。
なるほど、
はい、
うん、まあ、地震続いてるからね、
うん、
まあ、熊本の地震もあって、まあ、震度7が連発したということでね、今までの地震とちょっと動きが違うような気がしますね、うんうん、まあ、僕らが想定しているものと大きく違うのかなと、まあ、今までの対策で良いのかどうかを今日みんなで考えてみたいと思うんですけども、
うん、
まあ、考える上で過去の大地震をちょっと考えてみましょう、
はい、
ね、社長、
はい、
過去の大地震といえば、はい、まあ、記録にしっかりと残ってる範囲では関東大震災、
そうですね、
まあ、どんな被害があったかご存知ですか。
はい、ですね、まあ、あの関東大震災ではですね、まあ、あの炎を巻き込んだ竜巻状の空気の渦が発生して大きな被害をもたらす火災旋風がですね、
うん、
その猛烈な炎と風によって急速かつ広範囲の火災延焼を引き起こして死者数が10万人以上の大惨事だったと言われてますね。
うん、そうですね、これ火災の焼死が大半だったと言われてますよね、うん、ではつっくん、
はい、
まあ、ぐーっと最近になってきますが、ね、20年前の阪神淡路大震災、
はい、
いかがでしたですか。
まあ、阪神淡路大震災では、まあ、神戸市の中心部で、まあ、大規模な火事が発生したと、
うん、
で住宅街では倒壊した住宅が、うん、まあ、道を塞いでしまって、人や車のね、まあ、塞いでしまうということがあって、うん、まあ、救える命が犠牲となって死者が6434人ということで、うん、まあ、私もあの仕事が神戸の元町なんで、
うん、
大変でした、
うん
うん、まあ、電車が須磨までしか行ってない、その時は結局須磨から元町までだいたい 4,5 時間かけて歩きましたね。
南京町であの シューマイ売ってんねんね。
え？
ちゃうかったっけ？
何よ。
ちゃうかったっけ？
まあまあそんなような仕事ですね。
ショートバー以外でもバイトしてんの。
そうそうそう。なんかね、ちらほらね。
そうな、なんか今仕事がっていう。
なんかね、なんか丸いちっちゃい帽子かぶって。ところで、はい、あの東日本大震災はつくん。
そうですね。これもまあ記憶に新しいですね。うん、あの死者数行方不明合わせて、まあ18,455人と、うん、まあまあそういう被害があったわけですけど、まあこの時ね震度7を観測した地域だけじゃなくて、まあ長周期地震動ということで、まあ震源から遠く離れた大阪市でも、まあ高層ビルの上層階で大きな揺れが起こったと。
うん、そう。
またそうやね。
揺れた揺れた。
部長のビル揺れたよね。あ、普段でも揺れやすい。
そうやね。
体が揺れてますよ、
ね。骨組みが竹やからね。
なるほど。
いや、また東京湾のね海、湾岸か、うん、その地域ではあの液状化が起こって、
あ、そうですね、
建築物が大きく傾くというそういう被害がありましたよね。
地震は同じ揺れるという特徴でも揺れによって発生した被害の形が違いますよね。そうそう、関東大震災は1923年の9月1日、11時58分に発生、うん、お昼ご飯の用意をしているところに大きな揺れが襲って大火災になったんですよね、うん、そう、このことから地震だ火を消せと言われるようになりました、うん、でも最近では地震だ火を消せではなくて地震だ自分の身を守れとなってますよね。
そういうことなんですよね。まあ当然時代背景も違えば過去の地震の災害から、まあ、やっぱり学んできてるんですよね、うん、耐震化とか耐火防火化っていうのでステップアップしていってる、まあ、法整備も進んだということですね、まあ、それとガスは今揺れると自動的に遮断され、まあ、火が消えるようなシステムになってきてる、うん、まあ、でもね災害は毎回形を変えて我々の上を行く脅威として襲ってくるので、まあ原点に回帰して一度考えてみる必要があるのかなとマスターは思ってます、うん、まあ、ここで根本的な質問させていただきます。部長、地震が発生すると何がどうなるから対策が必要なのか。
何がどうなるか、
うん、
うん、まあ揺れんねやね、
うん、揺れんね
その揺れが大きすぎるために、まあ、我々が作り上げたものが耐えられへんということです。
そういうこと。
そうしたら耐えられるものを作ったらいいと考えるのは簡単なんやけど、
うん、
ごめんね、どこまで耐えられるものを作るかっていうのが問題になってくるよね、
うん、
まあ、今回の熊本地震のように震度7クラスが連発して発生することを想定して、まあ、作ることがいいのか、うん、ひょっとすると震度8が発生するかもしれへん。ならば我々としてはある程度で線引きをしないといけませんということになるよね、
う
ん、
そういうこと。
ただお金も時間もいくらでもかかってしまう、
うん、
まあ、命はお金では買うことができない。でも、ない、うん、まあ、ないものはどうしようもないっていうことで、うん、やっぱりどっかで線引きする、これはどうしようもないことかなと。
そうやね、まあ、内袖は不連という、うん、状態ですよね、まあ、現状の建物を耐震強化することは非常に重要なこととは言われてるけれども、まあ、ちょっと前の新耐震構造をさらに新新耐震構造にしたとしても、うん、住む人が備えを怠ってたら、うん、一次被害だけではなくて二次三次と被害が発生してしまうような気がします。
そうやね、建物は大丈夫だよね、ま
あ、そうそうそう。逆に安心しきって、まあ、部長のようにネタ箱せえへんか、
しません
すいませんか、まあ、ネタ箱で火災となったらね、耐震化にお金かけてても意味がなかったということになる、
うん、
だからやはり建物の強化も大切ですけど、住む人の強化が非常に重要にめぐみちゃんなる。
じゃあマスター、うん、住む人の強化とはどんなことをすればいいんでしょうか。単純にね、まあ、体を鍛えるというわけではありませんよね。
そうそうそうそう、まずは何を守るのかを定義するということですね、
はい、
体を鍛えるというわけではない、まあ、これは簡単な考え方なんだけれども非常に重要な要素です、まあ、何を守るかを考えずに備えをしても意味がないということですね、
はい、
うん、しかしこの話をよくするとよく笑われるんですけど、なぜか大半の人は守るものが命だと思い込んでるんですよね。実際には命よりも大切なものがあるという人がいるのもつっくん事実やもんな。
そうですね、うんうん、まあ、命以外をっていう人には我々の考えとかそういう思いは届かないと。
そうない、
まあ、この人たちは災害発生時に我々の考えてる 生き残る努力をしない人ということで、まあ、災害発生のねその瞬間にあやっぱり助かりたいわってそんな言われてもねそんな虫のいい話はないっちゅうと、と言いたいですね。
そう
やっぱり、
ね、
命以外が大切やという人はいるんですか？死んでしまったら物が残ってもね何の意味もないと思うんですけど。
そうなんだけどね。
そうですね、まあ、あの私が知ってる範囲でもですね、まあ、家族の緊急時にタクシー代が高いしもったいないという人間もいますね。まあ、ちょっと悲しいですね。
どっかで聞いた話だな。
そんな人いるんですか、
そう
ちょっと悲しくなりますね。
悲しくなるよ。
まあ、いろんな考えの人はいますからね、まあ、これは仕方のないことなんですね。
駐車場に、あ、すいません、
いや駐車場に ね、
うん、
あの駐車場に行ってあの駐車場に車は置くもんやけどあの熊本の地震ではペットボトルが置いてある。
え、ペットボトル？
そう。
何のために置いてあるんですか？
部長知ってますよね。
せやね、それはね自家用車で車中避難、まあ、車中泊をしているんで、例えば昼間に出かけたら、誰かが止めへんようにっていうことで場所取りをしてるんだね。
なるほど。
これは知恵なんかどう言っていいんかちょっと私には分かりませんけど、まあ、ただあちょっと失礼な言い方になるかもしれませんが、お互い様の存在が薄いようななんか考え方があちょっと違うのかなという気がしてなりますね。
他人の所有する土地ですもんね、ここ私の駐車場ねって私には言えないですね、
そうやな、
他の車が止まってたら他の場所を探します、
ね、やっぱりそうやね、
まあ、確かにね自宅の駐車スペースに、まあ、駐車できないから、まあ、大きな駐車場に移動しての、車中避難ということですけど、まあ、我々はねマンションという集合住宅に住んでいるんで、まあ、決められた駐車場に駐車することと、まあ、路上駐車がどれだけの迷惑行為になるかということを普段からまあ感じているんで、まあ、意識が少し違うんでしょうかね。まあ、もしもねそのご好意で駐車場を貸してもらえるんなら、やっぱり駐車場の運営グループを作って、まあ、適切な駐車や誘導すべきかなと思いますけどね。
そうそうそうそう、まあ、我々はね熊本の風習っていうのを根本的には知らないので何ともお答えすることはできませんけれども、まあ、若干地域性というのも社長あるんかな。
そうですね、まあ、あの私最近よく思うことなんですけども、まあ、あの防災と当然命を守ることなんですが、まあ、そのために必要なこと、つまりあの心の準備が必要ではないかと思ってるんですね、
社長、
はい、
心の準備ってどんなことをするんですか？
あのね、今社長が言ったあの心の準備っていうのはね、生きる努力をする、そのために自分のできる範囲のことは自分でやっておく、そういうような心の準備を怠ったらあかんという、社長そういうことですよね。
そうですね、まあ、あの地震の大きな揺れで、まあ、命の危険が迫ってくる、ところがですね、人それぞれに襲ってくる揺れは同じなんだけど、揺れることで命に関わるものっていうのは人によって違うということです。まあ、そのために、まあ、心の準備が必要なんですね。まあ、地震の揺れで命を落とすのではなくして、揺れることで何かが危険物質と変貌するということを知ることなんです。
揺れることで何かが危険物質と変貌するということはどういうことなんですか、マスター教えてください。
そうそうそう、あの過去の事例から言うとね、まあ、教訓というかね、まあ、普段便利に使用するものが危険物質と変貌することが多いと言われています。まあ、自分たちの周り身近なもので便利なものといえば、めぐみちゃん何でしょうかね。
え、思いつくもの、普段から身近に存在して便利なもの、
そう、
テレビとか冷蔵庫とか、
そうそうそうそう、電話とかいろいろあるやんね、まあ、食器棚とかタンスとか本棚なんかも、まあ、収納としては非常に便利だし、窓ガラスがなければ外気に触れてしまう、それも便利なもの、まあ、掛け時計なんかでは時計で時間を確認したりとか、まあ、飾りで置物、それが全て地震の揺れで凶器に変化するということです。まあ、それらの脅威を回避するために、そのためにも命に関わると言われている最低限の家具の固定だとか家電の落下防止っていうのは最低やっとかなあかんかなとめぐちゃん思うよ。
そうですね、家具の転倒防止ですとか家電の転倒落下防止、よく言われていることですよね、その他にも何かないですかね。
そこでですね、心の準備が必要となるわけですね、まあ、何かというと、まあ、揺れた瞬間にどうすればいいかっていうことを考えておくことです。あの自宅におる場合に、 この場所なら安全という自宅内の安全地帯、まあ、つまりここには何も落ちてこないし倒れても来ない場所、何箇所か避難場所を確保しておくことですね。揺れたらその場所へ癖をつけることが大切であって心の準備となるわけですね、
うんうん、社長、それってマスターがよく言ってる自宅内に安全シェルター、まあ、避難場所の確保っていうのをパクっとりますね。
いや、パクったわけではなくてね、まあ、マスターから聞いたことを自分なりに消化してまあ心の準備という言い方に変えたということです。
いやいや、それを世の中ではパクったっちゅうんすよ。
そうなの、知らなかった。
まあ全国でね発生する災害を見れば決してまあ他人事ではないということは皆さんよくわかりますよね。明日は我が身、まずは自分が最低限死なない行動ができるかということをみんなで今一度確認する、これが大事かなと思いますよ。
マスター、ん、私ができる最も重要でなおかつ簡単な最低限の備えってないでしょうか。
そうそう、もう本当に簡単なことで、めぐみちゃんが毎日やってることが非常に防災に強く関わるっていうこと。
毎日、
うん、それは挨拶、日頃から挨拶をすることが大きな備えになる。まあ、これは家族だけではなくて近所の人だとかに笑顔で挨拶をする、まあ、これはね本当に過去の災害の教訓の中でも最も重要で有効だと言われているものですよね。つくん、
そう、日頃の挨拶が大きな防災活動になる、これ本当の話です。
でも挨拶が本当に防災活動になるのって言われませんか。
まあ、そんな時はねこんな風に言ってください。
どんな風に。
ね、安心してください、はい、日々の挨拶も防災活動ですってね。
あ、まあ、めぐみちゃんにね、
ちょっと古いような気がするフレーズがな。
そう、そう、まあ、めぐみちゃんにね長いことお世話になって、はい、まあ、また子供がポーンと生まれてね、うん、子供が大きくなってまた、はい、防災ショットバーに顔を出していただけたら非常に嬉しいんですけども、まあ、最後にというわけではないですけれども一言、まあ、マスターからお願いがありますね、
はい、
うん、まあ、防災とは自分の大切な人を守ることであって決して自分のところに襲ってくる災害の対応のためということを考えてはダメです、うん、まあ、いろんなことから自分の大切な人を守る、家族を守る、そのためと考えたら、ああこのお腹の子のためにどうしたら何ができるかなっていうことが、うん、分かると思うね、
うん
うん、それが災害が襲った時でもまずはこの子のために何ができるか、自分の大切な人のために何ができるかということを自分も生き残ることを考えてしっかりと防災をしてください。
なるほど、
ね、
自分も生き残る、
うん、
まあ、大事ですね、
うん、絶対そうやで、この子のために命を懸けてなんかっていうのはダメやで、うん、子供は喜ばへんから、
う
ん、
そうですね、
絶対、まあ、主人はどっちでもいいかもしれないけど、
いやいやいやいや、
絶対にそういう風にして、うん、自分の大切な人を守ることを普段から心がけて、ね、これからの生活に生かしてください。
わかりました。
マスター、マスター、まあ、非常にいい話の申し訳ないんですけどちょっとよろしいでしょうかね。
いや、何が、話の途中でちょっとよろしいです
か。今年は台風1号がね、うん、観測史上2番目に遅かった知ってましたか。
知ってますよ、うん、だからね次回はそれじゃ台風についてねちょっと話しましょう、はいはいはい、まあ、ただね次回までにねこの1ヶ月間で大きな台風が襲ってこなければいいんですけどね、うん、
マスター、それって予言ですか。
予言じゃないけど明日のゴルフが心配ということですよね。
そっちか。
さあ、ではお時間となりました。また来月もお会いできるよう皆さん頑張って、
はい、
防災しましょう、
はい、
ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
さよなら。めぐみちゃん頑張ってください。
はい、ありがとうございます。